ルカ福音の学び39条は説教と牧会の関係について規定します。説教はキリストの福音の恵み、十字架とよみがえりによる罪の許しと命の恵みを会衆全体に届ける技です。それに対して牧会はその恵みを個々の教会羊たちに届けていく技です。ここではその説教と牧会の2つの技が切り離されないようということが進められています。説教そのものに牧会の役割があるということです。つまり、その説教、語られた説教が聖書に照らし、また教理に照らして間違っていないということ、正しく語られるということだけではなくて、その語られた言葉そのものが回収の魂を慰める、そういう言葉でなければならないということです。そのことについても説教者たちは修練を重ねるということです。説教者の言葉がそういう言葉となるようにということを祈っていただけると幸いです。24章3節であります。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。この世の終わりがいつ来るのか、またこの世の終わりが来ることを示す印はどのようなものであるのか。そのように弟子たちが主イエスに問うて、その問いに主イエスが24章4節以下で答えておられる。その主の御言葉に私たちは聞き続けています。私たちの一人一人にとりましても、世の終わりに備えるということは極めて大切な事柄であります。ですから今朝も主の御言葉にしっかりと耳を傾けたいと思います。今朝は29から31節です。ここで主イエスはご自分が終わりの日に再び地上に来られるということを語っておられます。主イエスの再臨であります。主イエスの再臨については先ほど共に唱和をしました使徒信条にも告白されています。主は賢いより来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまま。終わりの日に主イエスは天から再び来られる、世を裁く審判者として来られる。これが世々の教会の、また私たちの信仰であります。そして覚えておりたいことは、この主イエスの再臨こそ私たちの希望であるということです。日本キリスト改革派教会が2006年に採択をした創立60周年記念終末の希望についての信仰の宣言は、教会と私たちの希望はイエスキリストの再臨にかかっている、このように述べるのです。主イエスの再臨こそが世の終わりにおける最も目覚ましい最高潮のクライマックスというべき出来事です。今朝の聖書箇所はわずか3節でありますが、その極めて重要な事柄について語ります。加えて今朝の箇所は旧約聖書、また新約聖書のいくつかの箇所を背景として持っています。ですから関連する箇所をも引きながら見ていきたいと思います。29節にその苦難の日々とあります。その苦難の日々、 主は4節以下で世の終わりが近づいていることを示すいくつかの印について語ってこられたわけです。戦争、飢饉、地震、そして迫害や不幸がはびこること、愛が冷えること。さらに15節以下には預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が現れる。その時には21節、世界の初めから終わり、今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来る。そう予告をしておられた。そうした諸々の事柄がその苦難の日々という言葉で一言でまとめられているわけです。そしてその苦難の日々の後、たちまちすぐに時間を置かずに天体に異変が生じるのです。これまで見てきた印はいずれも地上に見られるものであったのに対して、29節に言われるのは天における天体に見られる顕著な異変です。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。旧約聖書イザヤ書13章10節にこうあります。お聞きいただければよろしいです。天の諸々の星とその星座は光を放たず、太陽は昇っても闇に閉ざされ、月も光を輝かせない。それからヨエル書2章10節にこうあります。その前に地はおののき、天は震える。太陽も月も暗くなり、星も光を失う。創世記は初めに神が天と地を創造されたと語ります。極めてよく創造されたと語ります。しかし罪に落ちた人間により地は汚され、不義と不法のはびこる場所となりました。終わりの日に作り主なる神は一度その天と地と罪に落ちた天と地とを激しく揺り動かされるのです。その時に天も揺らぐ、古いものが審判を受ける。古い天と地はそのままには枯れないわけです。こうした天体の異変を世の人々が目の当たりにするならば、おそらく人々は恐れ動揺するでありましょう。終わりの印ではないか。しかし聖書によればこれは滅びの印ではありません。天地は滅びるのではありません。この現象もまた陣痛です。生みの苦しみです。その時人々は何を見るのでしょうか。30節、人の子の印が天に現れる。これを見る。人のことは主イエスがご自分を指して言われる言葉であります。すなわち人のことは主イエスご自身です。主イエスは言われます。そしてその時地上のすべての民族は悲しむ。人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。旧約聖書ダニエル書7章13節14節にこうあります。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。これが終わりの日のイエス・キリストの再臨であります。世の終わりが来るということは、恐るべき事態でもなければ、災いの到来でもなければ、絶望の日でもありません。終わりの日は希望の日、とこしえについえ去ることがない希望の日です。 世の終わりに起こることはこの上なく幸いな祝福に満ちた出来事であります。なぜなら世の終わりに起こることは滅びではなく、イエス・キリストの再臨と神の国の完成、新しい天と地の到来であるからです。終わりの日にこそ神は良きことの極みをもたらしてくださいます。以前にも紹介をしましたある神学者の言葉をもう一度紹介します。すべて来たるべき戦争や世界に生ずる大惨事は世界の滅亡へと向かうのではなく、キリストの再臨と神の国の完成へと向かっている。初めを設けられた方は終わりをも設けられる。初めに天地万物を甚だよく創造された方は終わりの日に良きことの極みをもたらされる。三十節に、その時地上のすべての民族は悲しみとあります。人の子の到来、キリストの再臨は今申しましたように喜びの極みの出来事であります。しかしそのよう喜びの極みの出来事に立ち会い、再臨の主イエスの大いなる力と栄光とを仰いで、なぜ人々は悲しむと主は言われるのでしょうか。この言葉はこの説の中である違和感を持って私たちに迫るのではないでしょうか。私たちは再臨のキリストにお会いする際には悲しみという要素も伴うということを理解しておきたいのです。なぜなら再臨のキリストを目の当たりにするときに、人々は自分の罪を嘆き悲しまずにはおれないからです。旧約聖書の預言者ゼカリアはこのように述べています。ゼカリア書12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが刺し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむ。また新約聖書ヨハネの黙示録1章7節にこうあります。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。預言者ゼカリアは言うのです。主なる神がダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を、聖霊を注ぐと、彼らは彼ら自身が刺し貫いたものを見て、独り子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむ。また黙示録は言うのです。その方が雲に乗って来られた時に、すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもが、彼ら自身が刺し貫いたもの、彼を突き刺したもの、これはすなわちイエス・キリストを十字架につけ槍で刺し貫いた者たちのことです。主の再臨の日に彼らは嘆き悲しむ。主イエスを十字架につけた自分たちの罪を嘆き悲しむ。主が十字架に死なれ、三日目によみがえられ、天に昇られた時に、その主のよみがえりの御体には、釘を打たれた両手の跡と、槍で突き刺された脇腹の傷跡が刻まれていました。その体を持って主は天に昇っていかれた。 そして再臨の日にも、再び来られる主の御体にもその傷跡は刻まれている。終わりの日、その傷を見て彼らは嘆き悲しむことになる。これは私たちがつけた傷だ。私たちがこの方を十字架につけた。何よりも主イエスは審判者として再臨したも、世を裁くために来たりたも。彼らの罪は裁かれるのです。そのままにはされない。けれどもまさにそのところで、終わりの日にこそ神の愛と憐れみとが明らかにされます。その主の体に刻まれていた両手の釘の跡と脇腹の傷跡は、罪人の罪を許す神の許しの御業を示すものであったということ、その事実が示されるのです。主は罪人の一人となられ、人の罪の現実のただ中に入ってこられた。そして罪の報いとしての死をその身に引き受け死なれた。主イエスの死は罪人に代わって罪の代価を支払うための死であった。父なる神は愛する一人子を十字架につけることにより、自ら尊い代価を支払ってくださった。一人子を死なせるほどに罪人を愛された。この神の愛のゆえに、憐れみのゆえに、人は罪と死の牢獄から釈放されて自由の身とされた。これが神の自由なる恵みと憐れみによってなされた理解できないほどの奇跡なのです。このようにして神はこの世に介入された。このようにして本来であれば私たちの罪の裁き手であられた神が、御子キリストの犠牲の中でご自身の怒りの裁きを恵みの裁きへと変えられたのです。その御業によく理解したいんです。私たちの一人一人も含まれている。十字架の上で罪人の身代わりに裁かれてくださったその方は、終わりの日には審判者として再び来られる。その時に神の大いなる力と栄光とが余すところなく表される。再臨のキリストは十字架の贖いの御業、罪からの救いの御業をご自分を信じる者たちに無罪を宣告されます。その時に罪人の悲しみは喜びに変わる。私たちも終わりの日に再臨のキリストの御前に立ちます。その時にキリストはご自分の贖いの身代わりの死に免じて、私たちに無罪を宣告される。小距離問答38問、信仰者は復活の時キリストからどのような恩恵を受けますか。復活の時信仰者は栄光のうちによみがえらせられ、裁きの日に公に承認され無罪とされます。さらに永久に神を限りなく喜ぶことにおいて完全に祝福されます。このように大きな祝福があるということを知ることが、私たちが終わりの日に備える時の最も大きな重要な備えです。ここで主イエスの再臨についていくつかのことを確かめておきたいと思います。まずその日主イエスはどのようにして来られるのかということです。その日主は 肉体を持って目に見える姿で天から来られます。使徒言行録1章11節、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。十字架に死なれ三日目に復活された主は、その復活の体を持って目に見える仕方で天に昇られた。同じように終わりの日の再臨の折にも、肉体を持って目に見える姿で来られる。ただしこのことはもちろん、天に昇られてから終わりの日の再臨までの間、主は地上にはおられないということではありません。28章20節で、主は弟子たちに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されました。私はいつも、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そしてこの約束は確かでありました。その約束が確かであったからこそ、私たちは先週ペンテコステの記念礼拝を捧げたわけです。ペンテコステの日に主が天に昇られた手から10日後に、約束通り聖霊が御父と御子のもとから使わされ、以後終わりの日に至るまでは、主は聖霊においてご自身の体なる教会に臨在しておられ、また教会に連なって生きる生徒たちと共におられ、ただそれは目には見えない隠された仕方における臨在です。けれども終わりの日の再臨においては、主は見える仕方で来られる。つまりそれまでは私たちの目に隠されていた、その主イエスのご存在がその日にはあらわになる。誰の目からもあらわになるということです。次に、主イエスは何のために来られるのでしょうか。人信条は、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんと告白します。それから古代信条の一つ、紀元後381年に制定されたニカイア・コンスタンティノポリス信条はこのように言います。主は私たち人間のために、また私たちの救いのために天から下り、生きている者と死んだ者とを裁くために栄光のうちに再び来られる。つまり主イエスの一度目の到来は、あのクリスマスから昇天までのその到来は、救いのための到来であった。フィリピ書の2章6節から8節、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このようにパウロは主イエスの救いの御業ということを語っています。それに対して主の再臨、すなわち二度目の到来は、審判者としての栄光を帯びた審判者としての到来です。多くの人の罪を負うために十字架に死なれた方は、再臨においては罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださる。救いをもたらすために天の栄光を捨てて世に来られ、低く下られ、贖いの御業を成し遂げられ、救いの土台を据えられた御子は、 父により高く上げられました。ギリシャの続く歌詞はこう語ります。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりまして、こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父なる神を称えるのです。地上ではこの栄光は隠されていましたが、すべての救いの御業を成し遂げられた時に御父によって御子は高く上げられ、すべてのものがその御名にひざまずき、すべての舌がこの方を称えるということになられた。今も天にあって主イエスはこの高く上げられた方として世界を統治し取りなしておられる。そしてこの高く上げられた方が終わりの日に世の救いの究極的な完成のために力と栄光を帯びて天から来られる。31節です。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは地の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イザヤ書27章13節にこうあります。その日が来ると大きな角笛が吹き鳴らされ、アッシリアの地に失われていったものも、エジプトの地に追いやられた者も来て、聖なる山エルサレムで主にひれ伏す。コリント第一書15章51、52節です。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを生き、この死ぬべきものが死なないものを必ず死ぬ、必ず切ることになります。その日ラッパが吹き鳴らされる。ラッパの音は自由と解放の合図です。そして天使たちが四方に散らされていた者たち、主を信じて生き抜いた者たちを呼び集める。彼らは迫害にあって傷ついていたかもしれない、大きな傷を負っていたかもしれない、大きな悲しみや苦しみにあっていたかもしれない。その苦難や迫害に忍耐してキリストを信じ抜いた生徒たちを、天使たちは四方から散らされていた者たちを呼び集めていく。癒されるのです。慰められるのです。そしてそのために旗が立てられる。ラッパと旗は救いの完成の時が来たことを告げ知らせる印です。この終わりの日の救いの完成、またそこで起こることは、使徒パウロが語っている通りに文字通り神秘です。もはや人間の理性では受け止めることができない、また人間の言葉では言い表すことができない。だから旧約聖書も新約聖書もラッパの音や旗、こうした耳で聞くことができる音楽の響きや目に見える印を持ってしか表現することができなかった、できないということでありましょう。終わりの日の主イエスの再臨、その目的は神の義をもってこの世界を裁き、すべての悪の力に勝利をし、ご自分の民を四方から集めて神の国を完成し、父である神に御国を引き渡すことです。これは 終末の希望についての信仰の宣言の言葉そのものです。したがって主イエスの再臨を待ち望むことは、テトス書の2章13節が語る通りに、祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むことです。主イエスの再臨こそ私たちの希望です。祝福に満ちた終末の希望は栄光の主イエスの再臨にかかっています。いよいよの教会の生徒たちとともに、私たちも主の再臨を待ち望みつつ、このようにして礼拝に連なり主の道を歩んでいます。この道筋を誤らないようにしたい。ここに私たちの命と希望がかかっているということをもう一度改めて確かめ合いたいと思います。祈ります。しっかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの再臨こそ私たちの希望です。主は賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、この最後の審判を経て新しい天と地が到来する。私たちのすべての営みが報われ、罪許され、命を得、生徒たちの涙が拭われる。この聖書のメッセージと信仰の告白に揺るぎなく立たせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。